続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は1992年テレビ朝日に入社、報道ステーション、アベマプライムなどの番組を手掛け、2019年に独立。現在はフリーで活動していらっしゃいます。著書、腐ったテレビに誰がした？中の人による検証と考察が公文社から発売中。しずめひろみつさんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。はい。
お話ししていただきたいことがたくさんあるんですけども、はい、あれですね、しずめさんとおっしゃるんですか。
そうなんです、しずめと申します。
珍しい名前ですが、はい、しずめさんは、昔は報道ステーションがテレビ番組、
そうですね、
朝日の番組に、
はい、
関わっていらした。
そうです、あの報道の記者をやって、その後報道番組とか、あのワイドショーのディレクターをやったりプロデューサーをやったりしてました。
そうなんだ、はい、ぴったり名前と合ってる、
うん、ありがとうございます。
しずめさんの名前の中に目が3つも入ってるもん、
う
ん
う
ん、
そうなんですよね、目がいっぱい入ってます、はい、
あ、本当だ、はい、ね、はい、まあだからって住んでるかどうか
え、だけどほら
すいません、
何でもない、ちょっと気持ち、あの白内障気味だったり
そういうこと言ってるんじゃないんですけども、はいはい、まあ、それで今現在は、なんで5本は何でしたっけ、
腐ったテレビに誰がしたっていうちょっと過激な感じの、
はい、はい、お書きになってるんですが、はい、現在はやっぱり仕事場は アベマ、
そうですね、アベマの番組もやったり、はい、テレビの番組作ったり、はい、あとはネットの動画を作ったり、はい、文章書いたり、はい、いろいろさせていただいてます、はい、
この業界に携わって何年ぐらい、
もう30年ぐらいになりますかね、92年からですから、はい、はい、
30年携わっていて、はい、今アベマの方なんですが、うん、まあ、こういう意向を見てるとなんかテレビの方がちょっとやりづらくなってきたな、ね、みたいなニュアンスも感じるんですが、はい、いかがですか。
まさにその通りで、うん、年々やっぱりだんだんこう、うん、面白いこともできなくなるし、はいはい、自由もなくなってくるし、うん、やれることが減ってきて、うん、やっぱり息苦しくなってるんですよね、はいはい、だからなんかこの本を書いたのもやっぱりその後輩たちにもっと楽しんで自由に今後も作り続けてもらうためにはテレビのちょっと悪い面、今直しといた方がいい面をなんとかみんなに知ってもらいたいっていう思いもありまして、ちょっと
テレビだけじゃないんですよね、はい、なんかその本当に、うん、もう書いてるものとか、
はいはいはい、
うん、作品とかも結構、
そうですよね、うん、
なんて言うんでしたっけ、そうそう、コンプライアンスって、
うん、そうですね、コンプラコンプラってよく言いますよね、うん、はい、
だからこうね、私たち古い芸人から見ると、今やってる若い芸人さんは大変だなと。
本当大変ですよね。
まだ僕たちの頃が渡る尾根がね、
はいはいはい、
まあ向こう側に落ちるんですよ、うんうん、落ちたりするんですけど、まだ尾根がちょっと太かったような、うん、今はもうこんな細い尾根の上を、
よく笑いを取ってらっしゃるなって思うぐらい、
本当ですよ、
ほぼほぼアウトになっちゃいますよね。
でもなんか今だからこそ、うん、あれですよ、あの横山のやっさんとか見ると私やっぱりすごいなと思っちゃう。今できないけど、
う
ん、そういうのがあってもいいのにって思っちゃう。
本当そう思います、
ね、まあ、諸事情がこれに絡み合ってきて、うん、今日こうなってるわけですが、
本当なんですよね、
近頃のこともちょっとお話しいただきたいんですけども、はい、うんうん、はい、まあ、この総務省の大きな問題があって、はい、はい、今までは、はい、あの一つの局の全体で判断するというのが、うん、一つの局の全体じゃなくて、うん、一つの番組でもみたいなチェックの仕方が、はい、行われているような感じがしておりまして、法律なんか、なんていうの、
そうですね、
放送法もなんか そんな感じに傾いてきてると思いますが、うん、この辺の問題はどうお考え
て、は
い、う
ん、僕もずっとニュース番組やってて、うんうん、でちょうどあの前の発言ですね、テイハーとか、うん、あの発言の頃もニュースのプロデューサーをやっていて、やっぱり何にも言えなくなってきてるんですよね、怖いなっていう、なんか怒られたらっていう、
しずめさんがやってた番組って、はい、その時の 中で一番なんていうの、権力側に批判的で攻撃されてた番組、
そうなんですもうほぼほぼ、うん、しかもあの椿問題って昔あった、
そうです、ね、
あれの処理ぐらいから僕会社員人生が始まっていて、うんうんうんうん、なのでずっとそういう意味では、うん、なんか言って怒られたら大変だみたいな、うん、そういうどんどんそれがこう不自由になっていく中でニュースをずっと作ってた感じですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそういう椿局長事件もあって、はい、その後 に特に2012年には第二次安倍政権ができましたね、
はい、
うん、はい、その前後からやっぱり番組作りはかなりピリピリというふうにお書きになってます。
結局僕プロデューサーだったんですけど、うんうん、もうプロデューサーレベルではあんまりこう足を腰折って自由に言えないぐらいの感じになっちゃっていて、
う
ん、なんかこうやろうとすると、うん、もっと上からいろいろそれやめとけみたいな、うん、まあ、要するにそれも全部忖度ってやつですよね、
うんうんうん、
そういうのがどんどん降ってきて、うんうん、結局、うん、なかなか自分の番組でもうまくこう、うんうん、やりたいことができなくなって、
なんで降ろされたのかっていうのを、うん、いろんな人がいろいろな意見言うけど、うん、それが実は本当は問題がなくて忖度かもしれないし、うん、証拠がないから言えないみたいな、
うんうん、なんでぶっちゃけほとんど忖度ないような気がするんです
よね。私もそう思うの、はい、
多分そうなんですよ、うん、
あ、そうなんだ、なんていうのかね、この報道して特に選挙なんかはどんな風に、はい、報道するときにはお感じになってますか？
本当は選挙って、うん、皆さんが投票するわけですから、うん、その投票する前のその情報を差し上げて当然だと思うんですよね、はいはいはい、こういう党に入れたら日本が良くなるだろうとか、うんうんうん、この政策がダメだからここはやめとこうっていうので、うんうん、まあ良さそうな人に投票するはずなのに、うんうんうん、今テレビのやってることって、うんうん、ほぼほぼ投票が締め切られた後の、はい、うん、開票速報だけなんですよ、はい、でその前の選挙期間中になると、うん、もう選挙期間入ったから、うん、ちょっと政治のことあんま触れないようにしようみたいな、うん、
はいはいはい、
そんな感じになっちゃってて、うん、ある意味なんか本末転倒じゃないですか、うん、なんか必要な情報が必要な時に、うん、そのことをやんない、
だって選挙だから選択するので、
うん、そうなんです、
そのギュッと見たいもんね、うん、
で本当はそこで、ね、判断する材料が必要なのに、うんうんうん、そこが要するに褒められない、うん、けなせない、うん、平等にしなきゃならないみたいな、
もうあの選挙が始まる、はいはい、もう来週が選挙だからみたいなことで、
うんうん、
まあ、あのテレビも何にも言わなくなる、
何も言わなくなります。
で一個質問なんですけど、はい、選挙って言って思い出したんですけど、
はいはい、
選挙の時にその番組、うん、党首討論みたいなのやるじゃないですか、
やります、
あの時に出ない人がいるとなくなるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
あれ出ないっていう人は出ないお断りになったんでって言って、
うん、
そのままにしとく方が公平だと思う、
そうです、
出ないっていうのも理由なんだから、
まあ、あれですよね、
だけど、うん、そういうのってなんていうの、出ない人が、うん、その国民に対しての説明責任とか果たしてないのに、うんうん、どうして公平だって言ったら それ自体がなくなったりするの、
だからやっぱり公平の捉え方がちょっとおかしいと思うんですよね、はい、だって、うん、党も今いっぱいあって、うん、各党じゃあ、うん、一つのことについて、うん、平等にどうぞっていうと、うん、放送そんなに長くないから、うん、1党あたり30秒とかなっちゃうじゃないですか、うん、そうするとほとんど何にもどの党にも聞けないまんま、うん、はい、でも時間は平等にやりましたよね、うん、みたいな、で公平ですっていうのは、うん、なんかちょっとそれやっぱ公平の取り方が僕おかしいんだと思うんですよ、
ね、青年の主張みたいだもんね、なんか一個のお題与えられて、はい、それに対して言ってたよ、うんうん、本当はその言ってることに対してツッコミとかもないとおかしいんだよ ね、
だってあるテーマについてはある党が頑張ってやってるからそこの意見を長く聞こうとか、うん、そういうことあってもいいはずじゃないです か、うん、だからそれすらもうそういう感じで悪平等っていうとあれなんですけど、ちょっとその公平の捉え方がおかしいなとはいつも僕らそれですごいやりづらい、
しずめさん番組作ってください、なんか、
ありがとうございます、
政治家って、
はい、
なんていうの、体力とか気力っていうのも問題、うん、やっぱり選択する一個なんだから、うんうんうん、国会とか見てても話ごまかして中途で終わっちゃって嫌だから、
一、ね、
個の問題について解決するまで終わらないっていうの、
うん、そう、本当
やってほしい、
徹底的に話を聞きたいんですよね、
う
ん、
そう、
でもそれがこの間あったような番組ごとに公平性判断しますって言われちゃうと、うん、もうできなくなっちゃうっていうか、
うん、そうですね、う
ん、それがやっぱり一番怖いんですよ、うん、結局こういうことをどんどん突き詰めていくと、うん、何にも必要な情報を皆さんにお届けできなくなっちゃうっ ていうことになっちゃうんじゃないかなっていうのをすごく今心配してます。
政治の問題に、はいはい、なんかこう弱腰になってき、はい、てるって思ってらっしゃいますよね。思ってます、
はい、
なんでですか。
なんかこれ政治だけじゃない気もするんですけど、はい、今すごく感じるのは、はい、テレビ局の偉い人たちが、はい、とにかくどっからも文句が来ないように作ろうとするんですよね。
新聞社もだよ。
そうで、だから、うん、どっからも文句が来ないように何かを言うのって無理じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうです。
だいたい賛否両論があって、うん、はいはい、お褒めの言葉も来るけど、うん、文句も来るわけですよ、はいはい、だからそれは文句が来た時も、うん、いやこういうつもりでやったんでってちゃんとお答えできればいいだけの話なんだけど、うんうん、もうとにかく特に政治家さんから文句が来ないように作ろうとすると、うんうんうん、もう結果的に何も言わないっていう方法しか取れなくなってきますよね。
いいディレクターが一人いて、はい、こういう番組を作るぞ、はい、こうですよ、これでどうですかって上げてきたりすると、
そうなんです。
何がそれを躊躇させるんですか。
結局なんか問題になった時に、うん、俺の責任になるの嫌だなっていう人がいっぱい出てきて、うん、いやちょっとそれ今やめとこうかみたいな話がこう次々上から来ちゃう、う
ん、どうなってんの。
いやでもそれが、はい、ね、あの、うん、まあ、バラエティでも起こってると、うん、
起こって
ますね。でも報道でもそれが起こってるってところに問題は大きくありませんか、うん、は
い、大きくあります。やっぱり、うん、まあ、バラエティでも本当はそういうの良くないと思うんですけど、はい、そうですね、特に報道は、うん、やっぱりこう、うん、ね、うん、多少いろいろあってもお伝えしなきゃいけないことってあるし、それを言うためならそれは多少こう反響が来ればそれを機に議論が始まればいいことなんで、なのにそれをもうどっかも文句やれないようにしようって言っちゃうのは。
昔の記者の方はカメラ1個横に連れていろんなところに取材に行って、はい、
そうですね、
事実を積み上げて
やってました、
やってきたということですが、はい、今はその状態っていうのはどうなってるんですか。
やっぱり結構その一つには、まあ、番組の制作費がどんどん減っちゃってて、はいはい、コロナなんかもあるから、うん、あんまりこう現場に出ないで、うん、他のメディアが書いたこととか、うん、ウェブの上に乗っかってることとかをできるだけ紹介して、
うん、要するにメディア表ですよね。
そう、人様の情報のまとめサイトみたいになっちゃって
る、スクープいらないんですよ。
そうなんです。
特落ちしなければいいんですよ。
そう、スクープ取っちゃうとクレームが来がちなんで、うん、そっちはもういらない。
でどんどんそうなってきて、うん、そのスクープ出すとそのお客さんつく、はい、真っ先に見たいとかっていう人がつくじゃないですか、はいはい、でもなんかそのスクープ出さないからお客も減ってくし、
うん、
だから逆に訴えられる体力、うん、訴えられてお金払う体力もないから訴えられるようなスクープは出せない、はいはい、どんどん悪循環。
そうするとだから本当全然現場に出ないっていうか、うん、ニュースって言いつつ自分たちがちゃんと取ってきたものがどんどん少なっていってて、
う
ん
う
ん、
そうすると政府の広報みたいになります、
ね、うん、そう、なんかそうすると本当にもうどうなんだろう、うん、あり方としてっていうのがすごく、うん、やっぱりそのテレビマンとしてすごく危機感があるんですよね、はい、僕らはやっぱ若い頃は気になる問題があると行けって言われていろいろ取材して、で、まあ、それはもうもちろんきっちり上にいろいろ見てもらってこうしろああしろとは言われるんだけど、ちゃんと出させてもらって、
昔って同い年くらいなんですよ、はいはい、千鶴さんと、
はいはい、
私たちの昔ってなんか上司が、はい、やるだけやってみろって責任は取ってやるみたいなやつがいたよね。
結構怖かったけどでめちゃくちゃ怒られるんだけど、うん、でもやったことに関してはそんなの前気にするのは俺が責任取ってやるみたいな人がいたんですよね、
うん、なんか個人っていうよりも、うん、例えば私がそのフリーで書いたりとかしても、うん、これ書きすぎかなと思ってても、はい、もう直されるってあんまりなかったし、うん、やるならやれっていうふうに言って、うん、個人のせいっていうよりも会社として引き取ってクレーム来てみとかしてもしてくれた、
うん、そういう話を聞いてると、うん、現場よりも、うん、その場よりも、うん、なんか先ほども頭でお話になりましたけど、はい、もっと大きな力が局に働いているんじゃないかっていうふうに思っちゃいますね、はい、
そうなんですよね。
もっと大きな力が働く、うん、政治的なっていう意味合いもあるし、うんうん、番組はそれぞれ BPO っていう立場の人もいますね、
はい、
BPO も作る側の人は、うん、 結構怖がってますね。
本当は BPO って、うん、放送でいろんなことを言えるために自分たちでここまではやれるよねっていうのを外の人に来てもらってやれる範囲を広げるための機関じゃないですか。本当は
思うんですけど、
でも今もうほぼほぼ裁判所です。
そうだよ、
裁判所。
もうあの僕ら BPO の審議に入ったっていう時点で番組、その番組やってる人間にしてみればほぼほぼアウトって言われてるのと同じなんです。
今クレーン
あなたのやってる番組がちょっと BPO に上がってますよと、はい、これからそれを審議することになりますよって言われただけで、
言われただけで
何を大竹さんすっとぼけてんのよ、うん、
何
今クレーム大好きな人がだよ、うん、うちらのこんななんか善良な番組だって、うん、ちょっとなんか、うん、気に入らないことあると BPO に訴えてやるなんてちょっちゅう電話かかってくるんじゃん。
そうなの。
そうだよ、う
ん、知ったこっちゃねえ。あ、ごめん。そうじゃない。いやいや、ちょっと待てよ、お前。お前、俺の変な話を誘発させるなよ。
でもそれはよくあります、は
い、何かよく分か
ってない。いや、だからね。いや、だから本当は BPO っていうのが何のためにあるかっていうのは、うんうん、ちょっと本末転倒だと。
そうなんです。
なんかこう、BPO も、なんかこう、やって、こう、枠を本当は守ってくれるとこなはずなのに、うんうん、枠を狭めてるみたいな。
うん、本当はだから BPO の審議にかかって、うんうん、ここまではいいです。ここはやめましょうって言われたら、うん、分かりましたっていうので、うん、そこまでをやればいいことですけど、うん、
も
う
今本当に逆にだから BPO がねこの番組私たちがいるにもかかわらず、はい、よくここまで広げてあなたたちを作りましたと、
はい、
表彰状
こういう時はこういうふうにやったらもっとできますよとかね、うん、そういうふうに言ってくれればいいんですけど、
う
ん、
今もう完全に違う。
いやちょっと待ってください
。完全に
BPO って誰がやってんの。
BPO ってまあ有識者の人ですよね、うん、まあ、学者さんとかいろんな人の、うん、専門家がいて、うん、で委員会に分かれてて、うんうん、そこでこういろいろこう
そこで飛びたがってってるようなそのなんていうの、はい、有識者の方とか、
はい、
語を出してる有識者の方とかそこにはいないんですか。そういう人は選ばれないんですか。
いやある程度いらっしゃると思うんですけど、うん、さっきお話ししたみたいに、うん、もうすでにテレビ局の上がビビっちゃってるんで、うんうん、BPO の審議にかかったっていうだけで、うん、スポンサーから何か言われるんじゃないかっていうのもあって、
昔はもっとみんなが ビビる BPO だったけど、うん、今もう、うん、そんなこと言うんだったら、弁護士呼ぶからぐらいのノリじゃない、
う
ん、
そうですね、そういうのありますよね。でもなんか本当そういう感じで、うん、やっぱり何にもクレームがつかないようにっていう風に局側がしちゃうから、 BPO の審議入っただけでじゃあちょっとスタッフ変えてみるかとか内容ちょっとあれしようとか、うん、下手すれば番組が終わっちゃうことだってあるっていう、うんうん、
いやどういうのかな、ね、それ、
ね、面白く楽しい番組を作ろうとしてるわけじゃない、作る方は。
そうなんです、そうなんです。僕らギリギリを攻めようと思うわけじゃないですか、はいはい、問題になっちゃいけないけど、うん、問題のないところで、うん、やっぱテレビってギリギリを攻めないと面白くないところあると思うんですよね、うんはい
はい、まあ、その枠が昔に比べて、
はい、
こう、まあ、BPO の問題も含めて、
はい、
狭くなってきてる、
うん、
面白い番組が作りづらくなってきてる、
は
い、
圧倒的に狭くなってますね、
はい、面白い番組が作りづらい理由に、
はい、
こう上層部の問題、
はい、
それから、取り巻く空気、
はい、
それから、まあね、上の方でそれやったらダメだよみたいなことも、
う
ん
ね、
番組の上の方がビビってるっていう、はい、今お話もされましたけど、
はい、
それ以外にも、はい、この番組を作りづらくなってる理由っていうのは何かありますか。
そうですね、うん、やっぱりでも一番はその辺ですかね。
そう、うん、そうですか。
しずめさん、これはなんか、はい、世界的な作品とかで大人数が出てきて、いろいろ悪と戦うみたいなと、今男を女入れたらアジア人とかもう大体見えていて、
そうなんですよ、
うん、
そっちも、
ね、
も結構メンバーがジェンダーの問題とかそういう問題もまあまあわかんなくなってますよね。
でもそうするとさ、だんだん作品とかも似たような話になっちゃうし、
はい、
どうしてそれがなんかそう気にしすぎもまたなんか私、ね、差別な気がするんだよね。
結構実は僕女性の、うん、いわゆるフェミニズムの番組をやってたんですよ、うん
はい、
そのプロデューサーをやってて、はい、でその時にすごく思ったんですけど、うん、やっぱりそういうこうジェンダーの問題とか、うん、女性の問題とかって、うん、いろんな人が今いろんな意見を言ってて、うん、でそんな中でこう価値観がものすごい勢いで変わってる途中じゃないですか、
うん、
だからいろんな立場の人がいろんな意見を言い合う中で、うん、あ、じゃあこうなってくべきだよねっていうのを今作り上げてる時だと思うんですよね、うんうん、でもそんな中でなんか文句言われたらやっぱり まずいから、フェミニストから文句が来ないようにしようみたいなことを、みんな考えちゃいがちで。
いや、もうそれはね、よくわかる、うん。私今、戦って、ちょっと戦っちゃったら、もうひどいもん。はいはい、もう。
そうなんですよね。うん、
まあまあ、今、俺ちょっと待ってね。はい、まあ、そういうことで、うん、そうなってくると、はい、例えば、うん、ジェンダーの問題も含めて、はいはい、まあ、例えばお笑いなんかはね、
はいはい、
まあ、漫才でも何でもそうですけど、うん、まあまあ、いろんな種類のお笑いがありますけど、
ありますね、
まあ、片っぽは実に金ちゃん的な、うん、あ、ご老人から、はい、子供まで楽しめるような番組、しかも、はい、でもこっち側には続枠番組と言われた、
そうですね、
まあまあ、ちょっとドリフターズみたいな例もあるわけだし、はい、うんうん、でしかも今を生き抜く漫才師たちでも、うん、何ですか、まあ、ちょっと前にあったドスキ漫才、
はい、そうですね、
みたいなものもなんかこうあまり見かけなくなりました。
そうなんです。テレビの人が今、テレビマン、みんな若い人がテレビ見ない、うん、なんかテレビ離れだって言うんですけど、うん、その割にやっぱりそういうちょっと毒があったりして、うん、こうゲラゲラ笑っちゃうようなものを作んなくなってるじゃないですか、うんうんうん、そしたら若い人そんな無難な笑いばっかりやられても見ないですよね。自分たちの若い頃考えてもそうでしたけど、
なんか若いお笑い芸人の人が、うん、なんていうのかな、その すごいいい人になりたがるところをテレビですごく見せられて戸惑う。
そうなんです。だ、うん、本当はテレビってそんなにこうなんていうか優等生な感じじゃなくていいと思うんですよ、うん、それこそ、うちの息子なんかがいわゆる Z 世代なんですけど、うん、彼らもやっぱりなんか8時だよ全集合見てゲラゲラ笑ってたりしたんですよね、子供の頃。
分かる。私ドリフの特番ある時は絶対生で見たいから銀座をお休みしてました、
うん。まあね、だから、はい、わらにはそういうねトゲがあるのはもう昔から分かってることなんだけど、うん、俺なんかはね、うん、やっぱしその思うのはね、うん、誰も想像しないような、
はい、
想像力がとても素敵な人たち、はい、だけどももっと実に植物的な、
はい、
どついたりも、
はい、
それもね芸なんだよ ね、
よ
ね、俺に言わせると。
そうなんですよね、
まあそのどつくタイミングで笑わせるっていう芸もあるし、うん、幅広く、まあ俺は創造的で、
はい、
みたいなことは好きだけど、
はい、
そうじゃなくてこう
です、ね、
単純なやつまで、はい、いろんな人がここにいてほしいと。
なんかどつく漫才で、うん、それがいじめを生んだら良くないとは思うんですよ、はい、だから、うん、そういうのってそうなんないような、うん、一方的にならないように僕らテレビマンが工夫すればいいことで、うん、そうじゃない感じで、うん、ちゃんと笑える感じのそういうどつき漫才も、うん、やっぱりテレビでやれるようにしていかなきゃいけないと僕は思うんですよね、
う
ん、
もう目の前の問題としてはね、
はい、
女芸人のいじり方。
そうなんですよ。
もう大変もう大変
ですよね。
ここは
本当ですよね。
あれだけど、うん、いじられてるっていう人たちって可愛が、うん、本当にあの悪い意味じゃないよ、うん、いい風で可愛がられてる風にも見えるよ。関係が親しいからいじ
ってもらえる。いや俺ら考えてるそんなことじゃなくて、うん、どうやったら笑えるかとしか考えてない。
そうですよね。
どうやったら笑えるかっていう、うん、間とタイミングを測って、うん、一生懸命俺なんかは、まあ、年寄りだけどやってるつもりだけどね、うん、
あれ当の女性芸人さんが一番辛くないですかね。あれ自虐が使えないとかもありますもんね。
気にされたらね、
まあそうだね、まあルッキズム、
はい、
そのそうなんですよ。見た目だけでアニメの世界だってそういうの登場させちゃいけないじゃん。
そうなんです。
あんまりそうアニメダメなんだよこれ。
そうあとさ、うん、さっきの話ちょっと戻るけど、うん、はい、ええ、性的な魅力っていうのが NG にされがちだけど、
はい、あれおかしいですよね。
生き物であったら性的な魅力っていうのは魅力のうちの大きい一つなんだから、うん、
だって女性自身がセクシーな服着て、うん、私セクシーでしょっていう自由も、
うん、そうだよ、
これまたなきゃいけないから、
うん、魅力の一つだもん、
うんうん、その美人でしょっていうのもありだし、うんうん、そこまでダメっていうのはちょっとなんだろう、
ね、マリリン・モンローが生まれなくなっちゃいますね。
そうなんですよね。
第2第3の、
はあ、
生まれてほしいですよね。
本当そうなんです。だからちょっとやっぱそういうことをもう一回ちゃんとみんなで考えて、うん、そういう自由をもう一回こう取り戻さないと、うん、なかなか辛い部分もあるなと、
うん、だけどさ、うん、そんなのなんでここまでっていうのがあるよね、うん、例えば、うん、 カルトな感じのその統一教会みたいなのはダメだけど、うん、なんか UFO とかっていうのを見たとかっていう番組くらいはいいと思う、うん、
全然いいです、
ね、
はいはい、ね、まあでもね、だけどこれはで今アベマに、ね、そっちの方で番組作る、はい、まあ、始まる前にお話伺ったら、まあ、そっちの方が番組今作りやすいんだと、うんうん、ただ金はないと、そっちのは金のない中でやっぱり工夫して作んなくちゃいけないっていうのと、うん、それから何をおっしゃってましたっけ、はい、もう一つなんかやっぱりそうか、はい、いろんな石が混ざってるから、
そうなんですよね、
ここは情報正確、例えばニュースやるとしたら、はい、ね、この辺は、ね、はい、ちゃんと精査して地上波とかそういうの関係なく、
ネット上にやっぱり嘘情報も多いんで、うん、そこをちゃんとテレビとかそういうネットでもそういうアベマとかはちゃんとした情報を伝えるようにしなきゃいけないとは思ってます。
今ちょっといろんな石が混じりすぎちゃってて、こうどこからでも情報が、ね、僕たちに入ってきちゃいますからね。
すごいな、藤爪さんの話聞いていっぱい番組作ってもらいたいなって思ったけど、やっぱなんか応援したくなる人の一個のネックは金がないってことだね
そうですね、
なんでかね、金誰が持ってんの、
うん、難しいね、難しい、そこは黙っちゃうねあのね、よくもう本当金ないから工夫して作りましたって言うけど、うん、本当に無理無理だからね、金ないと、まあ、ね、一生懸命知恵は使うけど、
ギリギリいっぱいですからね、本当現場も今本当ギリギリいっぱいです、
うん、誰が持ってんのかな、しずめさんの著書、腐ったテレビに誰がした、はい、中の人による検証と考察は公文社から発売中です、うん、はい、大竹メイン実習、本日のゲストはしずめひろみつさんでした。
どうもありがとうございました、
は
い、
こちらこそありがとうございました。